はい、岸本会でございます。
はい、お願いします。
岸本会でございますが、お便りワングランプリ間近ということで、はい、お便りメインでいきたいと思います。
もうあと1週間ですからね。
もう1週しかない
ってことですね。そうですよ。
募集
は。もうギリギリですからね。みんなもう本気で送ってほしい。
まあまあ、じゃあそういうことなんで、ちょっとお早めにお願いします。
はい、お願いします。
よっきーにゃさんからいただきました。
よっきーにゃさん。はい、ありがとうございます。
岸本さん、林さん、奥様、リスナーの皆様、こんにちは。
こんにちは。
以前一度だけ一小分けで読んでいただいたこともあるのですが、おそれ以来なかなかお伝えするネタもなく、こそこそと聞く線で楽しんでいました。
はい。
しかし今年のお便りグランプリ応募してみようかなと思うことがありましたので、お読んで聞いていただけますと嬉しいです。私はとある人文系の研究者でして、海外に行くことが多く、
はい、
この前初めてブラジルに行ってきました。
いいな。
渡航前にたくさんのワクチンを打ったので、
お
最強の体が出来上がってしまったぜと自信満々だったのですが、さすが地球の真裏にある国でフライト時間が48時間と長く、
すごい、
48時間、
2日かかんだ。じゃあ丸々
行くだけでね。
うん。
ブラジルに到着した時には疲弊し、すぐに風邪をひき寝込んでしまいました。
あららららら。
水はペットボトルのものを買っていたし、何が原因か分かりませんが、お腹が緩くて仕方ありませんでした。油だったのではとか、サラダなどの生野菜を食べたのが原因とか、いろいろ想像しています。
よくないというからね。
そしてある夜、お腹が痛すぎて尋常じゃないと思い、トイレに駆けつけました。そこで私はこれまでに見たこともない自分のうんこを目撃したんです。
どういうこと？
真っ白でした。顔面は真っ青、うんこは真っ白です。かっこ正確な描写はキモいので省きます。
はい。
自分から見たこともないものが出てくると人間はあんなにも絶望するんだな、
ちょっと怖いね
と思った瞬間でした。
うん。
そんな衝撃から早3ヶ月、今度はフランスに飛びました。
おお、忙しい。
久々に昨日会うフランス人の友人 S と街中を散歩しながら、ブラジルでの出来事を話していました。
ほうほう。
私、いやブラジル良かったけど、あの時の白いうんこにはマジで焦ったよ。S、白いうんこやべえな。あ、でも俺さ、透明うんこしたことあるわ。私、透明うんこ？なんそれ？知らんの？結構やったことあるやつ多いらしいで。
どういうこと？
かっこ彼はなぜか関西弁ペラペラなフランス人なのです。私、うんこが透明なん？ S、 いや、うんこするやん。確かにしたはずなのにね。確認するとそこにおらへんね。流す前やで。私、嘘やろ。 S、
ん
いやな、角度と勢いによっては勝手に流れていきよるね。私、すごい技術。S、 自分でもびっくりして確認するんやけど、どう考えても勝手に出発したとしか考えられないんよ。これが透明うんこよ。私、これみんながこの技術を身につけたら流す水いらないよね。なんてサステナブルなんだ。フランス人すごいよ。これがフランス。 S、 いやちゃうね、透明うんこはフランスじゃなくて日本人がやってるらしいで。私、
どういうこと？
以上が今年度の衝撃うんこにまつわる回想でした。私の周りには透明うんこ実践者がいないのですが、もし都市ボーイズのお二方、あるいはリスナーの方々で我こそが透明うんこの使い手なりという方がいらっしゃるのであれば、ぜひお話をお伺いしてみたいです。これからも応援しております。
はい、
ということでいただきました。
ございます。なんすかこれ、どういう意味？
まずだから白いうんこを、
分かってんねん、それは。その白いうんこっていうのはやっぱり薬のせいなの、それともその食べ物とかのせいなの？
まあ、でもね、俺実はね、真っ白なうんこ見たことあるんですよね。
それってあれじゃなく、その胃カメラとか見るときの
バリウムのやつ、
それじゃなく、なんかバリウムは言うよね、白くなるってね。
でも それ実際に俺はそれを見てないから、あれ話はでも聞いたことある。バリウムもそうだよね。
バリウムもなるっていうね。
確かにその方がだから行く前にいろいろさ、
そうそう、
あ、でも行く直前にバリウムは飲まないか、さすがに。
飲まないと思うけど、にしてもそのさ、もしさ、 食とか水とかそういったもので成りましたってなったらブラジルの人もみんな白いうんこしてることになるからね。
まあまあそうなるからね。
ってなるとやっぱりその人しか受けてないものってなるとそのやっぱりブラジルに渡航前の薬漬けにした体っていうのがちょっと時間差で下に出たっていうことじゃないかなって思っちゃうけど。
ねえ、
うん、
まあそれが普通だよね、うん、多分
そこじゃないの多分ね。透明うんこの方なのよ。
あ、はいはいはい。
透明うんこってどういうこと？どういう意味？
いやだから透明うんこっていうのは別にうんこが透明な話ではなく。
え、そういうことか。え、どういうこと？
うんこが透明なわけじゃないですよ。
お腹から出てはいるんだけど。
違う、うんこは出るんですよ普通、うん、ノーマルうんこが、
うん、
なんですけどそのうんこが角度とか勢いとか、
うん、
そのタイミングがバッチリ噛み合うとトイレを流さずとも穴の方に入ってってそれが自然と流れるっていう現象のことですね多分。
ああ
だから流さずとも勝手に流れてるってことだと思う。
だから自発的に勢いとかで、
う
ん、
そうそうそう、
そのスルンって言ってそのまま流れちゃうよってことね。そ
う
そ
う
そ
うっていうことらしいですよ。
どうでもいいわ。
いや
俺
すごい技術
で透明なうんこなんかなと思ったんですよ。
うん、スケルトンだね、
う
ん、
そう
透明なうんこだったらちょっと見づらいけどね。なんか
そうそう、
まあ、どういう
匂いとかはどうなんだろうって思ったりとかさ、それは思ったのよ。で逆にさ、
うん、
透明として手についたりとかさ尻拭いてる時とかに手とかついた時にさ
確かに分からん
からさ、うん、例えばそのうんこ触った汚い手でもってパンとか食べてるかもしんないから、うん、透明って果たしていいものなのだろうかって思ったのよ、
うん、
前読んださ保健室で、
はい、
あの痛みを忘れた少年って話があったのよ。
何それ、
うん、なんかね怪我をして痛みを伴うと、うん、だけれどもこの痛みっていうのがとんでもなく辛いからもう痛みなんてなくなっちゃえばいいのにって言ったらばこの痛みっていうのは自分の体の中が悪くなってると軽症と変わらないから、
うん、
この痛みのがなくなったらば人間って長生きできないんだよって教えるって話なのよ。
危険だと
それと一緒やなと思って。透明なうんこってついたら分かんなくなっちゃうからさ、まあまあまあ、くっさいままやから
そういうことね。
そうそうそうそう。
まあでもそういうことではないです。あの技術の話です。
いやそうなんですけどね、
日本人が開発した技術ってことですね、
うん、日本人
開発なのか分からんけど
すごいですね。
なんでそれを知ってるんだろうねこのフランス人の人。
そうでも大阪弁ってことっていうことは大阪の人や関西の人、
うん、
関西弁ってことは
関西人はやりそうだわ。でも
水
そのをあのなんていうの、
うん、
せっかちじゃん。
せっかち
だからこう流す前に早うやれるっていう方がいいって思うんじゃない。
いや流すなんか一押しよちょんと。
わかんないけど、うん、こんなだって技術別になくていいから、
うん、
普通に考えた
らなんかと勘違いしてんじゃない。そのボットン便所と勘違いしてるとか。
あ
昔の人っていうのはね、ほうほうほう、ボットン便所でねっつってそのまま、まあ、まあ穴があってそこへしてたから流すことなんてなかったんだよ、
ね、
だからずっと流れていったんだよっていうのを勘違いして解釈してその今の水洗トイレと勘違い、まあまあ、その用便器いわゆるものと勘違いしてるとかじゃないの、
うん、和と洋で
違いがあるとかね。そうそうそうそう、うん、
ちょっと謎は深まるばかりですけど。
そうですね。どれぐらいその関西弁を操っていてかつその僕らが言ったことをその理解してるかどうかって分からないからさ、合ってないから、うん、だからボットンかもしんないもしかしたら。それか本当にすごい技術でもってトローンって、
うん、なんかでも最近そういうのもあるからな、勝手に流れちゃうのとか、
ね、あるある、
うん、ちょっと分かんないな。
知らんうちに聞いてるやつね、
うん、
年のせいにする話じゃねって。
まあこれそうね、結構長いこと話しちゃったけど そんな
そうや
ね、うん、年の瀬にする話ではない。
12月18日ですよ。
確かに、
うんうん、来年の話とかさ、まあ、するじゃないの多分この時期って、まあ、今年の振り返りとか。今年の振り返り一回もしてないしな。
そうね、まだね、うん、
どっかでしなきゃいけないですけど、
まあエントリーはされましたんでね。
はいはいはいはい、うんこがね、
これかはちょっと
分かんないですよ、はい、ザ・ W でもうんこの話が優勝しましたから。
あ、
分かりませんよ、
トレンドかもしれない、
ね、そうですよ、煮干しいわしさんね、おめでとうございます、
はい、じゃあ次いきたいと思います。
はい、お願いします。
これちょっとためになる系だな。
お、ためになる、いいですね。
チームトシボーイズの皆様こんにちは。
チームトシボーイズ、
初めてお便りさせていただきます。
他の団体があるみたいにねえんだよ、俺らの団体だけだよ。何やチームトシボーイズ、トシボーイズのチームの名前やから、何やチームトシボーイズ、他にもいるみたいにね、まあまあ、いないんだから、まあまあ、俺らが唯一、ね、俺らだけですからね、また他にいたらいいんだけれども、多くなった中での、
まあまあいい
ね、誰なんだけれども
、チームトシボーイズ違うからね。もう、落ち着いていただいて
落ち着いてるよ、
オカルトネーム胃腸は赤ちゃんの吐き戻しと申します。
胃腸
ちょっとよくわかんないけどな、
難しいな。
突然ですが、トシボーイズのお二人は自分のルーツをご存知でしょうか。
どういうこと。
早瀬さんのように代々その土地に住んでいるという方は、うん、母方の祖母はどこどこ出身などと知っていると思うのですが、
わ、
うん、
かるよ。
岸本さん含め東京生まれ東京育ちの人は、うん、両親ともに地方出身の方が多いのではないでしょうか。
うん、確かにね。
かくある私も両親ともに地方出身で、
うん、
その上一家離散しており複雑な家庭なので、うん、自分の祖父母がどこの人間なのか自分のルーツを知らなかったのです。
ほう。
それまではそんなこと気にならなかったのですが、ある時旦那の地元の喧嘩祭りを YouTube で見ていると、
ほう、
あれ旦那含め旦那兄弟祭りに参加してる人みんな似たような顔してるなと気づきました。
なんだろう喧嘩祭り。
そういえば沖縄の人も北海道の人もその土地の顔をしてるから、これも土地の顔なのかと思いました。
確かに。
その後熊本の球磨川が氾濫したニュースでインタビューを受ける人々を見て、祖父に似てるなぁとなり、祖父は私が2歳の頃に亡くなっているので記憶がないのですが、写真を何回か見たことがあるので似てるなぁ、この辺の人だったのかなぁと思い、ふと旦那に自分のルーツってたどることできないのかなぁと聞くと、
うん、
戸籍をたどることができると教えてもらい、
うん、
早速やってみることにしました。旦那は早瀬さんと同じ先祖代々その土地の人なのですが、
うん、
記念にやってみようとなり、それぞれまず自分の戸籍を区役所に取りに行き、
うん、
両親の本籍地、祖父母の本籍地とどんどん遡って戸籍を取り寄せていきます、
うん、
結果大阪府出身の母、岩手県出身の父、ここまではさすがに知っていました。母方祖母が鹿児島県、
うん、
祖父が熊本県、しかもドンピシャでそのインタビューで見た球磨川の底の出身でした。
すごい
驚きです。母方の祖父母は駆け落ちで結婚しており、祖母実家の話を聞いたことがなく、
うん、
まさか大阪出身じゃなかったのと、関西弁バリバリだったのにと衝撃でした、
うん、
母方の祖母は第二次世界大戦で小学生の頃被害の少ない京都に疎開していたようで、もう亡くなってしまったのでどうして熊本出身の祖父と出会ったのかはそこまでわからないのですが、
うん、
母方熊本県、鹿児島県、父方秋田県、岩手県と私自身東京生まれ東京育ちにもかかわらず東京の土地の血が一滴も入っていませんでした、
うん
うん、戸籍制度が明治時代に作られたので明治時代までしか遡ることはできないのですが、戸籍に記載されているご先祖様の生年月日は天保、慶応など、結構昔まで見ることができます、うん、夫婦ともに戦死された方の記載があったり、旦那の戸籍には全く関係ない赤の他人の記載しちゃってごめんね的なことが書いてあったり、時代を感じることができました。
面白い。
岸本さんもお父様が島根出身っぽい沖縄に多い名字みたい、うん、ナンパしたのかなみたいなことを過去におっしゃっていたので、
はい、
お金が多少かかることと若干やり取りが面倒なことさえ良ければやってみてはいかがでしょうか、
うん、
家系図作りますという業者もあるのですが、
うん、
自分でやった方が安く済むのはもちろんのこと、それよりも自分のルーツのある土地の役所の人から電話がかかってきたりなどがあって方言に触れることができるのでおすすめです、今年に入って吉正夫さんの階段を浴びる会でトシボーイズさんを知りドハマりして過去から遡って全部見て囚人になりグッズを買いライブに行くようになりました。
ありがとうございます、
これからも応援しておりますということでいただきました。
はい、面白いですね。
へえっていう、なんか知らなかった
そうですね。
そこまでできるんだね。
なんかそのルーツをたどるでいうと多分僕はこの方おっしゃる通り、うん、面白みはないと思うんですよ。もうずっと岡山県津山市。
でもどっかから入ってきてる様子ないの？
だってじいちゃんばあちゃんも津山市出身だし、ひいじいさんひいばあさんも聞くと津山出身。
みんな津山なんだ。
だって早瀬ですからね。名字早瀬ですから、あの津山のある地域にはもう早瀬がほぼほぼ住んでるっていう、9割方早瀬の地区があって、そこ出身なので。
すごいよね、 そんだけ、うん、なんていうかこう血が濃いというかさ。
そうですね。でどこにそのまあ分家本家とかってあるけれども、
うん、
でそれの違う地区に住んでる血筋の早瀬も知ってます、どこ住んでるか、
うん、
多分あの辺りなんですよ絶対、うん、だから大体あそこやから、おそらく調べてもなんか あそうなんですかぐらいのやつだと思う。でも岸本さんで言うと、
うん、
その名前がね、
うん、
島根って言ったり沖縄って言ったり、あと
名字、ね、
まあ言うように実家が一軒家じゃなく、
うん、
アパートとかマンションとかで移っていくじゃない、
うん、
だから面白いんじゃないすごく。
確かにね、全く俺、うん、その辺知らないからね。おじいちゃんおばあちゃんとかになるとどこ出身かも多分知らないレベルだね。
ですかって、うちの奥さんでさえもうばあちゃんが東京の人じゃないからね、越してきてるから。そうそう、だから東京の人ってやっぱ相当違うと思うよ、来る場所だから。
やっぱりさ、そう働くところとか、
うん、そうそう
だからね、
うん、しかも高度経済成長期ちょっと前ぐらいでしょ、じいちゃんばあちゃんが来るなんて、うん、だから相当やと思うよ、遠いところとか。
でもこの方が言ってることが本当であれば、うん、あれよね、その土地の人の顔っていうのがやっぱりあるってことじゃん、
う
ん
う
ん、
そうね。
逆に言うと東京ってだからないってことよね、顔、東京の顔だなっていうのないってことよね。
まあまあまあそうか。まあでも
なんか おしゃれだと東京っぽいとかあるかもしれないけど、
でもそんな感じする。
でも顔で言うと俺沖縄の人の顔はやっぱりすげえ特徴的だと思うし、うん、
そうね、
東北も結構わかる印象だし。
あ、そう、わかんないな俺。
なんかその辺やっぱあるんだろうな、うん、俺だから大阪もあるな。
岡山にいる時に思ってたのは、東京の人は普段からジャケット着てるんやなって思ってた。
ああ。
こっち着ないからさ、
普段からジャケット。
いや、その例えばどっかちょっと遊び行く時とかにさ、
うん、
ジャケット着たりするやん上に。
まあまあ
ないよ、
T シャツにジャケットとかね。
ないからね岡山で。
ジャケットがないの？
いや、ジャケット着てるやつなんか。
なんでよ。
いや、着ないもん。仕事ぐらいしか着ないでしょ。
じゃ、例えばジャケット着てったら、うん、お前何してんのみたいになるの？
ちょっと格好つけてきたのみたいな。
お前どうしたみたいな。
うん、そう、なんかあった前にって。ちょっと大きい、大きいじゃないけど、仕事かなんかの帰りとかって言うかもしれないね。
こう。
ジャケット着てるやつって俺見たことないで、津山で。
そんなことねえだろ。
役所でしか見たことないで。
絶対お前の時代だけど、その、
そもそも
昔の。
スーツ着なあかん仕事って津山にあんの？
いや、あったら
役所ぐらいちゃう。
あるぞって、あるわ、絶対。
役所と、
仮想場とか。
へへ、そういうとこでしょ、だから、うん。きちんとしなあかんとこでしょ。なんか普通の会社員。
会社員だってスーツだろ。
車で行くから見ないんだよね。
ああ、なるほどね。合わないのか。
そう、合わないんだよね。
満員電車的なのがあんまりない
んだ。そう、電車なんか、一切乗らんからね。だからもしかしたらスーツかもな、みんな分かんない。
いや、それスーツだ
ろ。でもスーツの人見んけどな。
T シャツで来ねえだろ。
いや、行くでしょ T シャツで、みんな短パンで。いや、分かんないけど。いや、俺全然見ないよ。だってそもそも俺津山で働いたこと一回もないからさ。
まあそうね、知らない、ね、
分かんないよな。うん、
そうなると
作業着着てるイメージやな、みんな。なんか土木建築が多いから、
うん、
まあうちの近くはね。
もうちょっとこれも興味深いな。
そうですね、興味深い。
これすっごい。いやでもなんかの、
岸本さんはザ東京の人っていう性格よね。
うん、そうだね、性格はそうだ
ね。うん、性格
ずっと東京だもん。
本当に東京の人だなって。
40年東京だもん。
いう感じする。
そのあれだろ、近隣の人との付き合い方。
そうそう、
付き合い。
近隣中か周りとの付き合いよね。うん、その周りとの付き合いそうだし、あと嬉しい時に笑わないですよね。恥ずかしがりますよね。感情を表出さない人多いよね。こっちの人って。わーって、イエーイみたいなの言わないよね。
それは、別にどこも言わないんじゃない？
いや、言うよ。俺むっちゃ言うじゃん。
うん。
わーみたいな。
それは、その、特殊な例じゃなくて。
なんかすごい。
みんなはそうかな。
あ、でも奥さんはすごいわ。確かにでも。
うん。
いや、わーって言うわ。人か。
まあ、あれは特殊例だと思います
。あれって言うなよ。誰の奥さんとか言ってお前あれ言うとんねん、こら。何があれやねん。 被験者みたいに言うな、
明らかに
モルモットじゃないんだよ、
特殊例だ
あれって言うなよ、うん、うちの奥さんを。いやそう確かにね、まあ、人それぞれか。岸本さんはなんかそんな感じするんですけど、クールというか、
まあでも
感情出さない感じ、
東京の人はそう思われがちよね、う
ん、あとさ、東京の人とかじゃないんだけど、うん、なんかお腹減ってますって言ったら、うーんどっちでもいいよって何なんあれむっちゃむかつくんだけどこっちの人めっちゃ多いわ、なんかどっちでもいいよっていうの、ご飯食べ行くんやったら行くし、
うん、
行かなかったら行かんしみたいな、
うん、
どっちやねん、
委ねるみたいなこと、
そうとか決めないですよね、どこどっか泣きちゃうとこあるって言ったら、いやお前決めたとこでええよみたいな、なんじゃこいつらって思うことほんま多いもんな東京出身の人結構僕いるんですけど知り合い、
うん、
なんかみんなそうなのよな、
まあそうかな、
うん、多分たくさんありすぎるんでしょうね、
たくさんある
って中やと、もうあそことあそこしかないから絶対行くのよ、どっか決まってんのよ、うん、あれやったらあれ、あれやったらあれみたいな、で
まあでもみんなその、うん、自分の主張をあんまりしないんじゃない、
そうよね、で島田秀平さんとも話してたのこの間ね、うん、ほんならなんかそのね、列に並ばないのよ僕らは、
うん、
行列とか、
うん、
で東京の人に並ぶじゃない、結構基本人たくさん並んでるからさ、例えばご飯食べ行く時とか、
うん、
絶対並ばないのよ、
うん、
で田舎だから列ができない、そもそも人数少ないから、
うん、
住んでるだから列がそもそもないから見たことないから並びたくないんですよね、なんか飯食うなんか欲しいものがあるっていう時に並ぶ意味が分かんなくて、
おお、イライラするんだ、
イライラする、だったら別のとこでいいわって思っちゃう、美味しいとこよりも、
まあまあまあ、
すぐに行けるとこみたいな、
そこはだからだいぶ違うよね、価値観がね、
うん、そうね、
うん、
人が少ないところで周りに人がいないから声もでっかくなるし、
どれだけ並んでもいいものがいいっていう人はいるからね、
いる、いる、もう絶対だ、
うん、
意味が分かんないそんなの、
そうね、
うん、あと待つのも嫌い、予約とか、
いやいや
本当やだ
そうかな、
その場で持ち帰りたいのよ、予約で、うん、何月何日に届きますとか、いい、うわやだやだ絶対やだ、もうその日に手に入れたいむっちゃ嫌だよね。
おお、それはまあちょっと、あれだね、やっぱせっかちだね。
せっかちやと思う。予約嫌なんですよね。すっごくいいものが手に入る。でもこれ予約。
うん、
2週間後です、
うん。
って言われて。それよりも劣るものが今目の前にありますやと。もうそれ買うもん。
でもそれだとさ、
うん、
それこそ iPhone とかもよくあるじゃん。はいはい、最新機種はもうちょっと今すぐは無理なんですけど、
あ、
は
い、あと何日もあります。
とかになりますで。うんで、
うん、
片落ちなら山ほどあるわけでしょ、
片落ちめちゃめちゃありますね、
でも最新買うじゃないです
か、最新僕買いますね
なんでそうなんだ、
だから待たないです絶対もう、
ああるものの中でしか買わない、
買わない買わない、
ああそういうことなんだ、
腹立ってくるんで、なんで待たな、なんで待たなあかんねんって、やっぱ待ち慣れてないからイライラしちゃうんですよね、待っちゃ待つほど、
まあちょっとそこはもう慣れだろうね、
そうだ、田舎もあるあるやと思う、島田さんも言ってたんで、
慣れるでしょ、でもそれ、
いやー慣れない、
そうなっていくでしょ、
もう半分半分なのよ、18年岡山住んで18年東京住んでんのよ、
うん、
でも慣れないね、やだやだ、
まだ色濃く、
もう絶対やだ並ぶの、
それでもさ青春期までをそこで過ごしてるから、
そうね、
もう決まっ固まってんだろう
ね、うん、だと思うわ、
感覚
が、ね、もう芯がね、
うん、
わかるわかる、まあだからあると思う、そのおっしゃる通り顔もそうだし性格もそうだし喋り方もそうだし、
うん、
感覚もそう、もちろん、
なるほど、ね、
それはあると思うわ、なんか千葉さんやってみたらおもろいと思うよ、
すっごいだから思ってもないところから、
うん、
現れてるかもしれないね、
クゲがいるかもよ、
海外とかじゃないか、
顔なんでやねん、どこがやねん
どこがやねん、
どこがやねん、日本人やねんか、むちゃくちゃ
イギリスとか、
あと、うん、俺のクゲを無視すんなよクゲ結構おもろかったよ、どっかクゲいたら面白いでしょ、平安のクゲ
面白いとかじゃない、
顔真っ白、
たどれねえよ、
顔真っ白の唇、
明治まで
ちょい赤
とたどれ、
あ、そっかそっか、でもすごいのいるかもよ、東京だからさ、どっかすんごい人
絶対いないと思う、
政治家とかさいない、
いや、
どこどこのあの剣道の道場のトップとかさ、いるかもよ、
なんだっけな、なんかでもいるんだよな、
あ、すごい有名な人、
うん、あの
学者とか
三味線のあのすごい人いたらしい、
面白いじゃん、
おばあちゃん方面で、
山口先生があれよね、
石原裕次郎におしなんか
え
どうとかっつって、
すごいっすよ、山口先生があの星の研究家みたいな、星座の研究家みたいになったんですかね、
そうなんだ、
どっかいるんですよ、すごい有名な人が、
うん、ま、その流れじゃん、オカルトなんて言ったら
研究家ですから山口先生も、だからちゃんと継いでるんですよ、岸本さんも三味線でギターやってるし
まあまあまあ
まあ表出る仕事というのであれば、広くくくったら、大きくくくったら、まあ、血つながってんのかもな。やっぱり血ですよね。
ちょっとじゃあ、まあやってみてもいいな。なんか企画としても面白
そう。そうそう、やってみたら。
変なの出たら、ね、あの出さないけど。
いやいや、いいじゃん。
やばいのが出てくるかもしれない。
なかなかいないし、そのやばいのなんて。どこから捕まってるとかそういうこと。そうそう、そういうことね。
はい。
いや、面白いじゃん、すごく。
ありがとうございます。じゃあ次行きたいと思います。はい、ここまでが件名か。あ、
ここまでが
件名があるね。
件名。
ゴミカス父親の後輩が見たショートカットの華奢な死神の話っていう件名でした。
何それ。
じゃあどっから読んでいいか分かんなかった。
何それ。
岸本さん、綾瀬さんの奥様、はい、はじめまして。いつも家事の BGM として楽しく拝聴しております。
ありがとうございます。
インラン道中膝栗毛と申します。
あ、前もなんかいただいた気するな、
うん、これは私のろくでもない父親の後輩の話です
、うん、
今から約20年ほど前、私が5歳の頃にろくでもない父親の後輩池ちゃんが話してくれた死神の話が今でも忘れられないので投稿させていただきます。
ほう。
池ちゃんは左足の膝から下がなく義足でした、
うん
うん、若い時に起こした車の大事故で足を切断することになったそうです。
ありゃりゃ。
その事故では助手席に乗っていた当時付き合っていた彼女が乗っていたそうなのですが、彼女は残念ながら命を落としてしまいました。事故直後、意識が朦朧としている中、助手席側を見るとぐったりしている彼女、声をかけようとしても自分自身の体が動かず声も出なかったそうです。その時、助手席側の割れたボロボロの窓から白い服を着た小柄のショートヘアの女性が涼しい顔で車内を覗いていたそうです、
うん、
相当大きい事故だったのに、なんだこの子はとぼやぼやした頭で考えていると、うん、この子彼女？彼女はもうダメだから連れてくね。あなたは左足だけダメだと思うけどまだ大丈夫だねと優しい口調で言われたそうです。何を言ってんだという気持ちと、ああもう彼女は助からないのかと申し訳ない気持ちのまま気絶し、気づいた時には病院のベッドだったそうで足はもうなかったそうです、
うん、
あれは死神だったのかな、いつか俺が死ぬ時またあの子が迎えに来るのかなと言っていました。それからしばらく経ち、池ちゃんは体調を崩して病院に行くと末期のがん診断され、見つかった時には手の施しようがなく、その後すぐに病院で亡くなったそうです。池ちゃんが亡くなる頃には私の両親は離婚し、池ちゃんととても仲が良かったろくでもない父親に池ちゃんの亡くなる頃の話などは聞けていませんが、当時5歳の私には今でもはっきり覚えているくらい印象に残る話でした。追伸、お母さんの前歯が抜けて入れ歯になりました、
うん、
ということでいただきました。
いらないよ、最後の
インラン道中膝作り家さんの、
うん、
ショートカットの死神の話みたいな。
なんかその最後のお蔵入りになるファミリーヒストリーは、
うん、まあまあまあ
いらないですよ。
最新情報じゃないですか。
いいですよ別に、その前の情報すら知らないのそんなに。
まあ確かにね。
ああそうですか。でも女の子が現れ、それでなんかちょっと一言一言言うていくみたいな。
そう、
死神ね。
ショートカットの、白い服を着た小柄の女の子、
うん、でこの話のタイトルが何でしたっけ。
ん
この話のタイトルが何でしたっけ、件名が、
ゴミカス父親の後輩が見たショートカットの華奢な死神の話、うん、
下手か、
うん、
件名つけんの、
ね、ちょっと話
前が気になっちゃう、
の方が気になる、
ゴミカスね。でもきっちり当たってんだもんね。
まあ当たってる。そうね、
言ったことがね、うん、この子は助からないねっていうのと、あなたは足をもらうねっていうの。
まあなんかだからすごい最悪な状況というか、もう切羽詰まってるような状況だからさ、うんうん、いろんな妄想みたいなもんするだろうと思うけど、
うん、
先読み感がねありますからね、
うんうんうん、
その後どうなるかっていうのを言ってるっていうことだから、
うん、そうですね。
自分が出した妄想なのか、
でもそれが
はたまた
ぴったり当たってるわけだからね、
死神なのかというか、う
ん、それかもしかしたらその足がなくなったっていうショックもあり、そんなものを見たっていうのをそもそも錯覚しているかとかね。
ああ後々にね作っちゃってるとかもありえるよね、
うん、そういうのも結構あったりするからね、うんうんうん、話としてね、まあね、まあ何にせよ すごい話ですね。
興味深いね。
うん、そうですね。キュウさんはなんか死神の話たくさん集めてますから。なんか
リアルでこれぐらいがちょっと
怖いよね。
怖いね、俺は。うん、
なんか
すごいリアルに感
じる。そう
これぐらいの方が。
例えばなんかさ、あの鎌持ってる男がおったとかな、そうそう、なんか死にかけてる、例えば身内の横で早死ねよって言ってるやつがいるとか、うん、そういうんじゃなく、あった事象に対してそいつが何か下すんではなく、
うん、
ただただこれから起こることを言ってくるだけのやつっていう。
そう、まあ本当怪異って感じだけど、
うん、
これはすごいなんか俺ね怖いって思ったな。確かにね、なんか
怖いですね。
いい話ですよ。
リアルだし、うん、すごく
なんだけど、まあね、いろいろこの方自体は大変だろうなと思いますけど
ね。うん、そうね、
はい、
いやすごい
面白い話です。
おばあちゃんの話もね、最後の、
はい、うん、おばあちゃんもね入れ歯で大変だと思うんでね、
うん、
あの優しくしてあげていただければと思いますけど、
頑張、
はい、
おばあちゃん、
ということで、
はい、
とりあえず今回はここまでという感じでございます。
ムズムズすると思いますけどね。
ん？俺が？
いや違います、あの入れ歯に変えるとね。
あ、そういうことね、まだおばあちゃんのこと
を言ってた
のね。
そうそうそう、まだおばあちゃんの話。
お母さん、
お母さんか、
お母さんの前、
あ、おばあちゃんじゃないのか。
大変ですけど、
ムズムズすると思います。
はい、
いやいや、もういいよって外しがちになりますけれども、まあ、あとなんかどこに入れ歯置いたか分かんなくなるとかね、
うん、
最初あると思いますけれども、まあ、慣れていくと思うんで、ぜひぜひ
徐々にね、
徐々に、
はい、
慣れていくと思いますけれども
、今回は以上でございますけれども、うん、
はい、
あの引き続き、だから来週の僕会までは、
はい、そうですね、
募集しておりますので、
はい、あとまあ朗報かどうか分からないですけれども、
はい、
僕の会は多分読まないんで、
あ、なんかあるんですね、じゃあもう。
そうですね、はい、
はいはい、
別の全然関係ない話しようかなと。
じゃあまあ、
まあ、時間と読みますけど、
まあまあ僕もあの、はい、気分によっては読まない可能性ありますけども、
じゃあ終わりだ次回次回のお便り会終わりだ。
いや、まあまあ一応そこが期限ということで、
うん、
はい、
まあ、読む努力はします僕も、はい、
ということでございますので、
うん、
岸本が終わりでございます、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。